それではまず最初に素晴らしい賛美を聞いていただきたいと思っています。どうぞ。これは替え歌なんですけども、家内主導の替え歌です。それでは賛美を、特別賛美をさせていただきます。
ああ、そうなんですか。はい、あのいつもお祈りありがとうございます。そしてあの素晴らしい交わりの中に、
まずマスク外した、
あの歯も壊れて、そう思うんですけど、あの交わりの中に入れていただいて、本当にありがとうございます。そしてこの教会の働きの流れの中に私たちもあのおらせていただけるようになりました。そして今日はですね、証なんですけど、あの賛美の時間に ある時はいろんな賛美しますが、あのこれの時はそうですね、あの聖歌のあれを順番にずっとあのする日々が続きました。その中で何十年前に歌ったでしょうか、あのメロディーが出たので歌ったと思うんですけどね、
はい、
あのこれ早く終わると言ってます。
話が長くなる。
でもあのこれがあのなんていうのか、あの中田うごさんの作られた歌で、あの歌詞なんですけど、私たち、まあ、私に特にとってあの本当にあの個人的にあの歌わせられた歌で、あのうごさんに申し訳ないんですけど、あの勝手に感じたように歌詞をちょっと変えて、あの一番ひどいところは少年たちよってなってるところを老人たちよに変えてしまったんです。あ、老人というのは私たちです。
2人のことです。2人のこと、
2人のことです。もう個人的にこの賛美をあのさせていただく、
はい、
わけ、私いいですか、そっち、
はい、
あの声出ませんので低く歌いますのでごめんね。
はい、
おしくあれ強くあれ老人たちよ、神様はどこにでも共におられる、我らを倒して任すものはない、惜しくあれ強くあれ強くあれ、惜しくあれ強くあれ老人たちよ、神様の御言葉を守り行い、右にも曲がらず左にもそれず、ただまっすぐに進むのだ進むのだ。3番、惜しくあれ強くあれ老人たちよ、神様の誓われた約束の地は香川ださぬきだ、須田の町町だ、行けこれらを取るまでは取るまでは、行けこれらを取るまでは取るまでは。
あの、
ありがとうございました。
あの、いつもあの手押し車を引きながらあの辺うろうろしておりまして、これを与えられたみたいな、そしていろいろなことが少しずつ起こってるんですね。まあ、全然知らない人にこうして呼ばれたりして話しかけられて知り合いになったり、そういうようなことが少しずつ増えてきています。神様が何をされるのかを楽しみにしています。今日の メッセージですけども、今日は死後の行く先ということですから、若い方には関係なさそうですね。しかし後半は若向きにしております。私バイブルトークいろいろやってましたが、その中で牧師先生のバイブルトークのグループがありまして、一人の牧師先生がね、自分が救われたいきさつを話をされたんですね。この先生の家は古い日本の家で、床の間があって、そこに掛け軸がありました。皆さん、床の間とか掛け軸と分かる？分かるね、大丈夫ですね。その掛け軸に地獄の絵が描いてあった。皆さん見たことありますか？こんなないでしょ。なんか私はなんかどっかで見たような気もするんですけど、古い時代、昔はね、掛け軸に怖い怖い地獄の絵が描いてある。仏教の掛け軸ですね。まあ多分ね、これこうかね、ああもう嘘言ったらこんなところに行くよ、人を騙したり悪いことしたらこんなことになる、どんどん行くよって恐れさせて、悪いことをさせないように、嘘を言わないようにという、これはなかなか効果あると思うんですよね。で、この、牧師先生は小さい時からずっとそれを見て育ったんで、もうあんなところに行くのは怖い怖いと思ってたんですね。で、ある時初めて教会に行った。そしたらその教会では、イエス様を信じたら地獄に行かないで天国に行けます、信じますかって言ったら、先生一番にはいって手を挙げたんですね。効果、掛け軸の効果ですね。皆さん、私たちはこの死んだ後のことってね、あんまりこう話さないですよね。日本では死ということはあんまり喋らない、縁起でもないとか言ってね、死について話すというのはクリスチャンはある程度こうフランクに話ができると思いますけども、普通はあまり死のことは話さない、そういうことが多いと思うんですが、この聖書にこの掛け軸よりもすごいところが出てます。聞いてみたいですか？それでは早速加古さんにそこを話として聞いていただきます。よろしくお願いします。
はい、ではお聞きください。ある金持ちがいました。紫の衣や柔らかい雨布を着て、毎日贅沢に遊び暮らしていました。その金持ちの門前にはラザロという出来物だらけの貧しい人が寝ていました。彼は金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていました。犬たちもやってきては彼の出来物を舐めていました。しばらくしてこの貧しい人は死に、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれました。金持ちもまた死んで葬られました。金持ちが黄泉で苦しみながら目を上げると、遠くにアブラハムとその懐にいるラザロが見えました。金持ちは叫んで言いました。父アブラハムよ、私を憐れんでラザロをお送りください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。するとアブラハムは言いました。子よ、思い出しなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けた。しかし今は彼はここで慰められ、お前は苦しみもだえている。そればかりか、私たちとお前たちの間には大きな淵がある。ここからお前たちのところへ渡ろうとしても渡れず、そこから私たちのところへ越えてくることもできない。金持ちは言いました。父よ、それではお願いですから、ラザロを私の家族に送ってください。私には兄弟が5人いますが、 彼らまでこんな苦しい場所に来ることがないように彼らに警告してください。しかしアブラハムは言いました。彼らにはモーセと預言者がいる。その言うことを聞くがよい。金持ちは言いました。いいえ、父アブラハムよ、もし死んだ者たちの中から誰かが彼らのところに行けば彼らは悔い改めるでしょう。アブラハムは彼に言いました。モーセと預言者たちに耳を傾けないのならたとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。
皆さん、シーンとして聞いてくださってありがとうございます。実はこの話ですね、先週の月曜日、私は増田というところの北山さんでしたかね、そこでこの話した。そこにね、なんと未信者が5人もいたんです。初めて聖書の話を聞く人たちにこの話をしました。今日はクリスチャンばかりの人たちなのにこの話をするというのはどういうことでしょうか。はい、皆さんこの話今大体お分かりですね。2人の人が出てきます。金持ちがいて、贅沢に遊び暮らしていたと。その人の門の前にはラザロという貧乏人が横になっていました。これが1番目の場面ですね。2番目の場面は2人が死んだ後行ったところが違っていた。1人はアブラハムの元、もう1人は、ヨミというゲヘナ、地獄ですね、そこに行きました。3つ目の場面はこの金持ちの方がですね、地獄の苦しみの中で2つのことをお願いしてるんですよね。一つは水で自分の舌を濡らしてほしいと言って苦しんでいる。それが三つ目の場面です。最後の四つ目の場面はアブラハムに、では自分の兄弟5人いるから誰か死んだ人が生き返ってその言ってもらえませんか。そしたら彼らは悔い改めてこんなところに来なくて済むと思いますと、そういうことを言ってます。ですから大体4つの、ね、場面ぐらいに分けられるんですけども、それでこれ皆さん未信者の人たちに聞いてもらう。この金持ちとラザロがね、とても対照的なこう生活をしてたわけですね。全く全然違いますよね。しかし一つだけこの2人に共通していた点があったんです。何でしょう未信者の人に聞きました。するとこの未信者の中の一人が死んだことですと答えてくれたんですよ。おお、ちゃんと聞いてるな。死んだという点においては金持ちもラザロも共通していました。どっちも同じです。あとは全部違ったんです。はい、次の質問ですね。ラザロが生前どんな人であるかということについては4つもいろんなことが書かれています。一つは彼は貧しい人だった。二つ目は彼は金持ちの家の門のところにいたということでしたね。それから何でしたか。あと二つある。彼は体にできものができてました。もう一つある。何ですか？犬がやってきてペロペロとその出来物を舐めていたと。はい、こういうことが書かれていましたね。はい、二人は死んだ後それぞれ違うところに行ったんですけども、金持ちは葬られて死んで、まあ、地獄に行きました。ラザロはどういうふうにしてアブラハムの元にいたんですか。はい、ぼーっと聞いてたらわからないんですよ。これは何かの方法でアブラハムの元に行ったんです。誰に連れられて行きましたか。そうです、天使に手を引かれて連れられて 天国に行きました。はあ、ちょっと違いますよね。さて、このラザロはアブラハムの懐にこう いたというんですよね。で、家内が言うんですよ。あれ、なんかね、赤ちゃんがね、お母さんに抱かれてる、懐に抱かれてるような姿に私は思ってたけどって言うから、いや、そうじゃないよ、私はこう思った。あの懐というのはね、英語でブザムと訳されてるんですけども、あれはあの最後の晩餐の時にイエス様のそばで、なんか胸のところに頭をつけてね、いた人がいたんですよね。ヨハネですね、イエスの愛しておられた弟子が最後の晩餐の時に横になっとったんで、ね、椅子とかなかったんですね。床の上にこうみんな座ってて、そして横になってたみたいな感じで、ヨハネはイエスの胸のところに頭を置いとった。この胸という言葉と、あの懐という同じ言葉だから、アブラハムのところにその貧乏人ラザロが行ったのはですね、懐に抱かれてたというイメージよりも、こう横になっとった、アブラハムのすごく近いところにという感じのようです。はい、それはまあどうしてもいいんですが、まあ、この地獄に行った天国に行ったで話は終わってません。ここね、後半があるんですよ。で、今度は金持ちは家園の中で苦しんでいた。それでアブラハムに2つのことを求めました。一つは舌を冷やしてほしいと、アブラハムは断りました。いや、無理だと、そっちからこっちに来ることもできないし、こっちからそっちに行くこともできない、深い淵があって行き来できないんやと、こう言ったんです。それで彼はもう一つのことをお願いしたんですね。それは兄弟たちのことで、お願いしました。さて、皆さんに質問です。金持ちは黄泉で苦しんでいたんですけども、彼はどんな良くないことをしていたので、こんなところに来ることになったんでしょうかと未信者の人に聞きましたよ。何と答えたでしょう。何をしたんで彼はこんなところに来ることになったんでしょうと未信者の人は何と答えたと思いますか。いや、あの贅沢に暮らしてた、あれが悪かった。じゃあ聞きますよ。贅沢に暮らしたらみんな地獄ですか。贅沢に暮らしたらみんな地獄行くの。キリスト教ってそんな教えですかということになります。なんで彼は地獄に行ったの。これ皆さんどう思いますか。未信者の人もいろいろ考えてる、ね、いや、人に親切に従った、自分のことしか考えてなかった、いろいろ言うんですが、じゃあ自分のことしか考えてないで人に親切にしてなかった人はみんな地獄ですか。え、聖書はそういうふうに教えてるの。はい、違いますよね。ではなんで彼は地獄に行ったんだろう。はい、これ未信者の人に考えてもらう、とっても大切ないいお話だと思いません、皆さんね。それで贅沢な服を着たりね、そういう悪いことじゃない。お金がある人が自分の好きなことをして自由に遊んだりしたのは悪いことですか。悪いこと違うよ、自分のお金やから。人のお金、いや、それは悪いことです。自分のお金を自分で好きなように使ったら悪いことじゃないよね。悪いことしてないよ。地獄に行くほど悪いことした、そんなことないですね。この話分かりにくいですよね。今あのこの話私準備しながら思ったんですよね。日本の社会で今日多くの人が目指しているのは楽に働いてお金がどんどん入ってきて、そして豊かな生活をして旅行をしたり、おいしいものを食べたり、いろんな世界中に、旅行したり、そういう生活、そういう人生を目指している人多いに違います。この間たまたま私あるインターネット見てたら、見てないのに、私は意図してないのにポッと入ってきた情報が、今は 彼がこんなこと言って、今はソファーに座ったままでもお金持ちになれる方法があると。を聞いてみたいなと思いますよね、みんな。で、これを言ったことによって銀行がみんな困る、そんなこと言ってもらったということになるという話だそうです。皆さん聞いてみたい？すごい、ね、ソファーに座ったままお金入ってくるね。はい、そういうことが理想の人生、理想の生き方と思ってる人がこの日本には半分以上いるんじゃないですか。ですよね。この金持ちの姿はまさに今日の私たち日本の日本人が目指している方向で、あの豊かな生活、自分のお金がどこでも行けて、おいしいもの食べられて、これみんな願ってんね、目指してる。はい、ラザロはなんでじゃあ天国行けたんでしょうか。彼はどんな良いことをしてたんでしょうか。未信者に答えてもらえ、なんでこの人天国行けたん、なんで、何の良いことをしてた。いや、悪いことしてなかった。悪いことしなかったらみんな天国行けるんですか。聖書にはね、アブラハムがこう言ってます。来よ、思い出しなさい、お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けた、しかし彼は今ここで慰められお前は苦しみもだいているとアブラハム言ってます。しかしこれだとね、なんで地獄に来たの、なんで天国に来たのかという質問には答えてない、事実を語ってるだけですよね。アブラハムさんの言うこと分かりました、それはそういう意味で、この人は地獄に、この人は天国に行ったんですね、ではこうなんか分からないような気しません、皆さん。私はそう、なんでやろ、理由何も言ってない思うんですけども、それでこういうとこ私好きなんでね、なんでやろう、なんでやろう、こう考えるね。それでさてね、金持ちはね、ここで不思議だと思うのは、地獄にいてね、自分がなんでこんなとこに来たのかとね、分かってたんでしょうか。なんでこんなことに来る、こんなとこに来るようなことになったのかと彼は自分で分かってたんでしょうか。分からんできてるんでしょうか。私は想像ですよ、分かったと、分かってたと。分からんかったらアブラハムに聞いたはずですよ。私はなんでこんなとこ来たんでしょうか、アブラハム教えてください。彼は言ってないです。舌を冷やしてくださいとか、兄弟に言ってやってくださいとか言ってるんですよね。自分がなんでここに来たのかは聞いてない。聞いてないということは分かってんな分かってるなというと、どうして分かる兄弟に言ってやってくれと、じゃあ兄弟が悔い改めてここに来なくても済むでしょうと言ってます。あ、それで分かりますよね。はっはー、この人は自分がなんでここに来たのか悔い改めなかったからここに来たんやということを自分で分かってる。だから兄弟たちはそうならないようにと言ってるわけですね。はっはー、そこでこの人はなんで自分が地獄に来たかが分かってるいうことが分かります。まだ終わりの話、終わってませんよ、これからです。皆さん、この話はイエス様が誰にしたんでしょうか。誰に、ちょっと見てください聖書、皆さんの聖書にはどう書いてあるでしょうか。イエスはこの金持ちとラザロの話を誰に向かってしたかということですね。こう大切なポイントがあります。16章の初め、もう少し前の方を見ていくと、わかりますか。 このバイブルトークの時は、ね、ずっと待っててね、みんながね探してるの、この礼拝だからちょっとこれ時間がないからもう飛ばしますけど、16章の14節見てください。金銭を好むパリサイ人たちはこれらを全てを聞いてイエスを嘲笑っていた。はい、その後15節、イエスは彼らに言われたと言ってカッコになっています。はい、そのカッコがずっと続いてどこで終わってますか。イエスが言われた言葉がずっと続いてて、19節から金持ちの話になっていて、16章の終わりまでカッコが続いてます。ということはイエス様は16章の終わりまで、31節までこの金銭を好むパリサイ人たちにこの話をしたということがわかりますですね。 OK ですか。そこまで OK ですか。そしてこの後に15節に今日の暗証聖句があります。15節、私はこの15節がこのお話を解く一つのポイントだと思いました。私が思ったんですよ。15節、イエスは彼らに言われた、あなた方は人々の前で自分を正しいとするが、神はあなた方の心をご存知です。人々の間で尊ばれるものは神の前では忌み嫌われるものなのですと言ってます。もう少し先続いてますが、ここで神はあなた方の心をご存知ですとあります。はい、これは一つの大切なヒントですね。なんで彼らが地獄に行ったか、彼が地獄に行ったか、なんでラザロが天国に行ったか、神様は金持ちの人の心を見てました。神様はラザロの、貧乏人ラザロの心を見てた。私たち人間は外側を見ます。姿形を見ます。生活ぶりがいいな、派手やなとか。ラザロは なんと汚い格好して近寄ったら臭いなとか、はい、外側を見るわけですね、私たちは。しかし神様は金持ちの心、ラザロの心を見られました。きっと金持ちはお金があって人を見下すようなところがあったかもしれません。私はこのラザロのような惨めな人間じゃない。彼は特に悪いことしてたわけじゃない。しかし心の中で高ぶる心、人を見下す思い、自分のことしか考えない、何かをしたかしなかったかの問題ではなくて、神様は心を見られるから、そこで判断されたではないかと想像できます。ではラザロです。ラザロは、神様はラザロの心を見られたんですね。ああ、金持ちに比べたらラザロの心はきれいだった。外側は汚くてみっともない格好してたけども、純粋な心を持っていた。だから彼は天国に行ったんでしょうか。でしょうか。そう思いたいところですけど、ラザロは心が きれいだった。だから天国に行けたんでしょうか。私はそう思いません。ラザロも人間です。人間ですよね。人間だとそういう惨めな状況に置かれたら何を考えるでしょうか。何を思うでしょうか。人間ですよ。彼も人間です。生きていた。いろんなものを見てました。自分は何でこんな惨めな人生を生きるんだ。あの金持ちに比べて私はなんと情けない、思ってたはずですよね。自分はダメな人間だとか、自分はクズのような人間だとか、 自分のことを見てたんじゃないでしょうか。じゃあなぜ彼は天国に行けた、行けた理由があるんですよね。やっぱり理由があるとしたら、私の想像です。まずね、犬が近寄ってきてたこれ私の想像ですよ、間違ってたらすいません、誰か訂正して、また想像。犬が近づいてきて、ペロペロと自分の出来物を舐めてた。誰がこの出来物を舐めてくれる人いますか、皆さん。彼にとっては、私がラザロの気持ちになったら、ああ犬の舐めてくれることがね、慰めになった、温かいものを感じた、何か。そして思ったんですね、あ、皆さん今頃ね、あのペットブームですよね。この間あるグループで一人の姉妹が言ってました。13年間一緒に育ててきた猫ちゃんが死んだ最近、悲しくて悲しくて何日か悲しい思いをしたとか言ってました。ああ、猫ちゃんがすごい影響を与えてたんやな、この人にと。そこに歩いてると、皆さん海沿い歩いてると、もう犬を連れた人たくさんいますね。犬を連れて、みんな、あのこの教会のメンバーの人には犬連れてる人会いましたよ。あ、いい犬連れてるねあの犬ってなんでみんな飼うんでしょう。寂しいからとか。はい、犬を飼ってたら犬から慰められたり、犬とこう温かいものを感じるとかね、あるじゃないですか。知らないよ、私飼ってないからだから犬から慰められてるから、ペットブーム、たくさんの人がペット飼ってる。ラザロは自分が飼ってた犬じゃないんで、向こうから来たんでね、一匹じゃなかった、犬たちって書いてあるから、何匹かが寄ってきてペロペロ舐めてたわけ。彼は感じました、神様が私にこの犬を通して慰めをくれている。神様ありがとうございます、この犬たちを感謝します。とても私は慰められています。もう一つあります。ラザロは自分の心が醜い汚い心を持っているということを気づいていました。それで、私にこうして慰めを与えてくださる神様、私は醜い心を持っています、外見が醜いだけじゃなくて私は心も汚いです、私をお許しください。イエス様の例え話で、二人の人が宮に登りました。一人はパリサイ人、もう一人は主税人でした。主税人はこう祈りました。父よ、私の罪をお許しください。一言言っただけ。神に義とされて家に帰ったのはこの主税人だとイエス様はおっしゃった。自分の罪を認めて、神様私をお許しくださいと祈った。それだけで彼は救われたんですよね。これはキリスト教ですよね。だからラザロはきっと自分の情けない姿、惨めな姿だけじゃなく、自分の心の中の醜い思い、汚い心、主よすいません、祈ってたに違いない。私はこのラザロってね、自分と比べられないと思うんですけど、しかし私とラザロは共通点がある。どう共通点があるか、外見じゃないです、心です。心において私はラザロと共通点があるんです。私は情けない人間で、自分というものを見たら、心を見たら、本当に自慢できないようなことはいろいろある。人を妬んだり、人と自分を比べたり、自分を必要以上に責めて裁いたり、自責の念で、そういうの似てる。私は何も神様の前に自慢できるものは何もない、誇れるものは何もない。本当に自分の情けない姿、罪深い姿を認めただけで、イエス様を信じて救われたですよね。ラザロと似てる、そういう面でですね。さて、 話がまだもう少しあるんですが、いいですかね、時間が。これから若向きの話に変わります。ここから若向き、アブラハムに金持ちは聞いてます、兄弟が5人いるから死んだ人を使わせてやって、そしたら彼らは言うこと聞くやろ、聞かないよって。モーセと預言者に耳を傾けない人は死んだ人間が生き返ってもそんなこと言うこと聞かない、何言ってんやとなりますと言いました。皆さん今日臨死体験ということで死んで生き返っていろんなことを言ってる人がいますよね。 YouTube に見てたらもういっぱい出てくる、世界中にいる。変なのもあるよ、もちろん変なのもあるけど、わっと思うようなのもあるんですよね。私いくつか、もうあんまりたくさん時間取れないんですけど、いくつか聞いたり3つ4つ聞いたり、素晴らしいのがあるんですよ。一人はユダヤ教のラビという人が死にました。彼はお父さんもラビだった、おじいちゃんもラビだった、まあ言ってみれば牧師だったんですね。3代にわたって牧師だったようなユダヤ教のラビが人に聖書を教えてきた。イエスというのは単なる預言者であって、キリスト教というのはいたんだから近づいたらいけん、しっかりそれを教えてきた。聖書学校でも、神学校でもいろんなところで教えてきた。その彼が死んで、なんかね、大体皆さんが共通している点があるんですよ。死んで上から下を見たらね、自分の死体が見えたとかね、それから次は暗い中をずっと引っ張られるように暗い中を通っていったと。そうすると向こうに光が見えてきた。そしてその光の中に一人の人物が現れてこっちに近づいてきたと。よく見るとイエス様だったと。このユダヤ教のラビもイエス様って分かったんですよね。あれ、私が本当のメシアじゃないよと、あれは単なる預言者だと言ってきた人が今現れたと分かったんです。え、この人がメシア、キリスト。イエスは彼に会って、私は自分の民に来たのに自分の民は私を受け入れなかったって言い出した。そして彼にイザヤ書とかそういうものから解き明かされた。ご自分のことについて、あれ、なんか聞いたような話。エマオの途上で二人の弟子たちにイエスが聖書を通してご自身のことを解き明かされた。あれとなんか似てるんですよね。それでこの人は、旧約聖書に書いてあることを知ってたけど、それはメシアのことじゃなくてユダヤ人が苦しみを受けるんだ、ユダヤ民族の話じゃないのかって彼はずっと教えてきた。これは私のことですと言われたからびっくりして、そこで泣き出した。そしてひれ伏して、まあいろんなある、もっとあるんですけど、ずっと彼は帰ってきてそのことを言ってるんですよ、 YouTube でみんなに。ほう、こんな時代が来てると思いました。もう一つ、あるアメリカの女性です。この人は普通のクリスチャン、看護師をしておられる。ある事件が起こって亡くなった。やっぱり自分の亡くなった死体を見ながらずっと上げられていって、暗い中を通されていって光が見えて、その光の先からやっぱり一人の人物が現れてきて、イエス様だったと言ってるんですね。でこの方がね、すごいことを言ってるんですよ。まあこれはこの話したらおかしいですけども、しかし私たちはこの生きた人が、死んだ人が生き返ってきて、その人たちの言うことを、聖書を信じている私たちが話を聞いていくときに、聖書と照らし合わせて言っていることがどうなのかということをチェックしていく必要あるなと思って。まあ変なのもいろいろある。で、この方は、看護師をしておられたんですけど、生き返った後ね、何ヶ月も、どうせ臨死体験とか人に話してもみんなそんなんで聞いてくれんやろ、 いい加減にしか聞いてくれないと。だからずっと隠してました。しかしもうやっぱり言わなければならないと思って言ってるとか言って書いてあるんですね。言ってるんですよね。で、彼女はイエス様に出会った時に、本当にこれから起こる、これから世の中に起こることを見せられたというんで、これからですよ。地球を上から見ることができたと。で、地球の上に油の膜のような黒いものがずっと覆われている、網のように。そしてその黒い膜というのは偽りだと、欺瞞だと、なんか教え、分かった。地球全体が欺瞞の網で覆われている。そしてそれが政府とか国とか、それから教育システムとか宗教の世界にも入り込んでいってるというのを見せられた。そして多くの人が何が本当で何が嘘か分からなくなっていく。その嘘というのは本当のことを交えて嘘を言ってるから分かりにくい、とても。だから騙される人が多いと、クリスチャンも。そういう時代が来ますということを言ってるんですね。その中で、まあ、もう短く話しますが、クリスチャンに使命がありますと言ってます。クリスチャンたちは一人じゃダメよと、本当にコミュニティが必要です。互いに愛し合うつながりと絆が大事ですと、とても強調しています。阿部先生が今キリストの体について話しておられるんですけど、これは私はタイムリーだと思ってます。教会がこれからどんな役目を果たすか、教会でなければできないことは、他はもう全部希望がない、全部騙されています。教会だけが神の言葉に立っている、クリスチャンたちだけが絆を持って結び合わされている、その人たちが大切な役目を果たしていくと言ってる。おお、すごいこと言ってる。そしてこれからの若者のこと言ってます。献身的な若者たちが起こってくる。その若者たちは妥協しない、時代に妥協しない、そして一つになって心を合わせてこの欺瞞に対して立ち向かっていく。そしてまた多くの人たちが救われていくっていうんですよね。言うんですよ。わあ、すごいな。皆さん、この津田の教会はそんなに大きな人数があるわけじゃないですけども、若い人たちが、献身的な人たちがたくさんいるなと思って、私もびっくりしてます。すごい教会です、ここは。そういう意味ではね、はい、先ほど年寄りの話になってたんですが、若い人の話になってきたのを気づいてますか。これからの時代がどうなっていくかということは、聖書もイエス様の予言も黙示録の予言もあまり良い方向にどんどん良くなっていくとは書いてないんですよね。聖書だんだん世の中は悪くなっていく、そしてどういうようになっていくかということについて書かれてあるわけです。それとこの人の話とね、よく似てるんですよ。で、この人はイエス様に言われて、あなたの使命はこれを伝えることですと、早く準備が必要です、準備をするように言いなさいということで、彼女はもう一度看護師の仕事をしてるけれども、もう全く違ったと、自分の生き方が。そして本当にこういうことに分かってくれる人たちのグループを作って互いに助け合って励まし合っていくということも始めているようです。はい、私はこれからの時代がどうなっていくかということについて聖書は予言的に語ってますので、私たちクリスチャンがどういうふうに備えしていくか、準備をしていくか、どのようにお互いに助け合い励まし合い使い合っていくか、これがとても大切な時代が来ているということを思わされます。そういう意味で 神の家族の共同体、キリストの体がどういうものであるかということを、その視点から学んでいく必要があるかということを思わされました。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえ感謝します。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがないとあります。今の時代はどういう時代であるか、あなたは全てをご存知です。先のことを全てご存知です。私たちは明日のことが分かりません。明日どうなっていくのか分かりませんが、全てを分かっておられるあなたに信頼し、あなたとつながり、あなたとのつながりと関係の中で希望を持って生きているというこの恵みを感謝します。そして死んだ後のことも全てあなたに約束があり、計画があり、道を備えてくださっていることを感謝します。主よ、この恵みを本当に感謝します。私たちは自慢できることは何もありません。私自身そうです。ただイエス様を信じただけです。ただイエス様を心に受け入れて信じただけで救いをいただきました。この恵みを感謝します。私たちの周りにいるお年寄りの人たちが死後の不安を抱えています。死んだ後どうなるかは誰にも相談できない、誰にも言えない。生命保険に入っていてもそれは本人のためにならない、分かっていますが、不安の中で主よ、希望がなくなっています。どうか私たちを用いてください。あなたのことを伝えていくことができますように導いてください。この津田キリスト教会があなたの使命に立って、あなたの御心に聞き従って、あなたに仕えていく、神の国の仕えていく人たちが起こされていることを本当に感謝します。あなたが選んで、あなたが目に留め心にかけてくださっている教会であることを感謝します。主の皆がいよいよ崇められ、あなたの御国が前進していくためにこの教会をいよいよお持ちくださり、お願いいたします。感謝します。イエス様のお前を通してお祈りします。アーメン。